You are listening to Bad Daddy Mobile Radio. Bad Daddy Mobile 放送局。
Bad Daddy ba da 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 ba 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 Daddy ba Daddy Mobile 放送局。
はい、始まりました。バットダディモービル放送局パーソナリティのバットダディです。今回はね、あの作品を、あのゲストを呼んでね、お話しさせていただきますので、よろしくお願いします。ということで、早速始めていきましょう。バットダディモービル放送局、スタートです。
モービル放送局、ダダダバ、ダディバ、ダダダダ、ダディバ、ダダダダ、ダディバ、ダダダダ、バディバ、ダダダダ、ダディバ、ダダダダ、ダダダダ、モービル放送局、ダダダ
ダ。はい、というわけで、早速ゲストを呼びます。有馬さんどうぞ。
あっと驚くためゴール。何？で一斉を踏みしました。有馬です。
はい、どうもお久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、ジョナヘックスぶりですよ。
そんなことないよ。
そうでもないか。でも言うて去年だって年末ぶりでしょ。
年末ぶりです。半年。
ジョナヘックスもっと前。
もういつ呼んでくれるかと思う。
いや、全然見ねえもん。キャット馬。
いつ呼んでくれるかと。
いつ呼べばいい
か。やきもきしてますけど、
ね。思ってたんですけど。まあ今回はね。はい。みんな僕が映画フラッシュの感想会をいつかすると思ってるでしょ。
そうだよね。
いや、してないんですよ。
いや、だからフラッシュ会やんのかなと思ってたら。
うん。物の見事にする。
そう、まあ、とりあえず俺は呼ばれなかったから、うん、どうすんのかなと思ってたけど、やってない。
一応ね、ゆりさんとやろうとは思ってたんですけど、なかなかタイミングが合わないのと、うん、まあ、あのフラッシュ、なんて言ったらいいかっていうね。一応、まあ、有馬さんとも話はしたかったなっていうのは、若干はあったんですけど。
そうですね。フラッシュの話、もうするいきなり。
いや、一応ね、今回は違いますよ。
そう。今回はね。
今回はまさかのね、日本アニメ映画をちょっと取り上げるということで。
そうですよ。
そう。ね。じゃあタイトルを早速言っちゃいましょうか。
はい。
はい。映画、君たちはどう生きるか。
来たー、はい、やったー。
いやー、ついにね、あのスタジオジブリの制作の日本アニメーション映画作品ということで。
はい。ね、じゃあ、資料読み一応しときますね。
はい。
君たちはどう生きるか、スタジオジブリの最新作でございます。監督、脚本、原作は宮崎駿。
はい。
で、まあ、出演者もですね、この放送ネタバレありなんで、
そうですね。それに関しては本当にネタバレ、はい、出演者は本当に、あ、ここでさっき言っときます。これは結構物語にも大きく反映されますので、出演者さえも聞かない方がいいです。
そうです。まあ、公式がね、プロモーション全く打たないっていう方針を取っているので、はい、
そうですね。
いつも以上に、マジでネタバレだからね、これ、
そうですね。ネタバレですので、ま、ネタバレなしで見たい人は、出演者さえも聞いちゃダメです。
そうです。はい。そう。
なので、はい。
はい。
じゃあ、ではどうぞ。
はい。出演はですね、主演を三時相馬さん。ね、他に、菅田将暉、柴咲コウ、あいみょん、田村よしの木村拓也、久吹淳、大竹しのぶ、阿川佐和子、日野翔平、小林薫、竹下恵子、国村淳、滝沢カレンということで、で、音楽はいつも通り、久石譲さんですね。
そうそうたる面々ですね。
そうです、そうそうたる面々です。
今す
そして主題歌は米津玄師。
そう。スルッと言いましたけど、レジェンド言いませんでした
レジェンドいました
ね。レジェンド&バタフライのレジェンドいました。最近僕は彼のことをレジェンドって呼んで
ます。レジェンドって呼んでるんですよ。すごいですね。で、まあ一応、2013年かの、はい、風立ちぬ以来10年ぶりの宮崎駿監督の、長編アニメーション作品、
はい、
でありまして、原作というか、まあ、インスパイア元みたいなやつですね、うん、は1937年の吉野源三郎の小説、うん、君たちはどう生きるかがインスパイア元になっています。
へいへい、
はい、
どうでした、ファーストインプレッションとしまして。
ファーストインプレッションとしましては、
初めて見て、映画見た直後の感想、
直後の感想、うん、いやー面白かったなっていう感じでした。
なるほど、はい、なるほど。じゃあ僕の感想言いましょうか。
はい。
ブラッドボーンやんこれ。というね、あのね、クトゥルフなんですよ。これ。一番わかりやすく言うと、クトゥルフ TRPG を作ってきたかなっていう印象だったんですよね。で、話の内容自体がその、まあ、ゲームのブラッドボーンにだいぶ近い。
まあ、ゲームとか、ね、あと、まあ、僕も映画を見てるときに、これ、宮崎駿版、パンズラビリンスかな、とか、パンザーラビリンスってね、ギレルモ・デル・トロ監督の映画ありました
。はい。
はい。
いや、でもそれは近いかもしれない。そう。宮崎駿版の、アメコミに分かりやすく、アメコミ的に分かりやすく言うと、最近、先日翻訳されました、ゴッサムに至る運命って。
ああ、ありましたね。
あれなんですよ。
ああ。
あれにすごく近い。
そんな切り口いきますか。ちなみにですけど。
はい。
あんた、スタジオジブリ見てますか？
風立ちぬは見てないんですよ。
僕も風立ちぬ見てないです。
マジか。なんででしょうね。でも。
あの、映画好きで一番タブーの質問していい？
どうぞ。
一番好きなジブリ作品何？
それは結構すごく素直なんですけど、もののけ姫なんです。
あ、もののけ姫。
あ、でもね、もののけ姫で2番目ぐらいに、猫の、
猫の恩返し？
猫の恩返しが来ますね。
割
と、なんか、普通でしょ。
普通、いや、まあそうだね。あ、もののけ姫は普通ですね。ね、まあ僕らの世代、ね、
はい、そうなんですよね。世代的にね、
もののけ姫が、
うん、
あれ、僕ら小学校高学年ぐらいですか？
ですね。リアルタイムですね。
そうですね。リアルタイムで映画館に初めて見るジブリってもののけ姫だったと思う。うん、
まあ、ほぼそうでしょうね、う
ん。そういう人が多いと思うんですよね。
はいはいはい。
うん、僕も映画館で初めて見たのはもののけ姫ですから。
で、じゃあ、有馬さんは一番好きなジブリ作品って何ですか？
一番好きなジブリ作品は申し訳ないですけど、宮崎駿じゃなくて申し訳ないんだけど、平成たぬき合戦ポンポコなんですけど、
僕は。あ、でもね、僕3番目ぐらいにね、かぐや姫なんですよ。
ああ、かぐや姫なんですね。
駿じゃない。
だから僕も、僕はポンポコ、ポンポコ、トトロ、
はい、
耳をすませば。かな。
言うて、猫の恩返しも、駿じゃないですからね。
そうだよ。
そう。
いや、二人とも、ラピュタとナウシカをあげないっていう。
ラピュタとね、ナウシカの世代じゃないんですわ。
まあ好きですよ。僕、なんていうの、
うん、好き。
見りゃ面白いなとは思うんですけど、ね。
そう。結構割とね、テレビとかでもやってたし、
そう。
まあ何回も見てはいるんですけど。
そう、何回も見て
る。一番って言うとちょっと違うから。
そう、好きなのはどれって言われるとまたちょっと違うかなっていう感じですね。
まあでも、僕は一応早尾ですけど、まあね、もののけ姫はやっぱ世界観がすごい好きなので。
ああ、まあもののけ姫も、 この間もね、テレビでまたやってました、
ね。ああ、やってましたね、まあ。わざわざ別にテレビのやつ見るのは、まあまあ、時間はやばいけど、みたいな。まあ、
っていう感じでしたけど。うん、いや、でもその時もちょっと久しぶりに、まあ、ながら見みたいな感じでしたけど。
はいはいはいはい。
やっぱ面白いなも
んね。いや、面白いんですよ、ね。
みたいにするな、
うん。うまいですよね、すごく。
そんな感じ。
そこの世界に入らせるのがすごくうまいなっていうのは、早尾さんなのかなっていうのは、
まあねう
ん、あの、君たちはどう生きるかも、割となんかこの世界に入りやすかったかなと思ったんですが、まあ、何回は何回なのかなって。
まあ、パートとして二つに分かれてるというか、前半部分。
うん、はい。
要するに、まあ、洋館に入っていく、青崎に誘われて洋館に侵入するまで。
はい。
は、まあ結構、まあ分かりやすいというかね。
分かりやすいですね。
うん。非常に分かりやすい感じで進んでいくんですよね。俺はあの時に、もう本当に情報入れずに見に行ったんで。
うん。
わ、このトーンでずっと行くのかなと思ってたんですよ、最初。
まあそうですね。僕も情報はね、主題歌が米津玄師さんってこと以外はもう一切知らずに。
そうですね。僕も米津さんだっていうことだけ知ってましたけど、これマジで、なんだろう、早尾版思い出ポロポロみたいな、なんか、そういう、なんか、そういう感じって思って。
後添えさんとかとね、そういう人間関係みたいなね。
そう。
なんかね。
と思ってたら、まあ、一幕が終わって、その塔に、塔洋館に、
はい、
侵入していくところから、まあ、冒険ファンタジーになっていく。うん、
ね。
で、その後が何回なんですよね。
その後がまさにクトゥルフ的なんですよね。
あのね、
要は、まあ、宇宙からの何かとの開口みたいな部分が出てきて、で、どうやら時間がずれてると。時間軸がおかしいというか、時間感覚もおかしい。ね、なんならその、物のサイズとかも、まあ結構何もかもおかしい世界っていう。
なあ、あれを、まあ、まあ、クトゥルフ的ということもできますし、宮崎駿の死生観みたいなのがすごく、まあ、強く出てる。
ああ、そうなんだ。
うん。死生、その、要するに、あれは死の世界、だって生まれてくる前の世界みたいなセリフがありましたよね、何かね。
そうなんですけど、でも、あの世界なくなったらどうなってっていうのは。
そう。いや、だから、そう、この世界はじゃあ何なのっていうところを、
うん、
まあ僕らは解釈するわけですけど、
はいはいはい、
その、解釈、あのね、解釈し続けない、し続けることで楽しむ映画なんですよ、これね。
あ
その、解釈に次ぐ解釈で、
はいはい、
あの、延々と、まあ、すごい楽しいんですよ。あの、うん、楽しいことは楽しいんだけど、あの、延々と頭を使いながら見るっていう、はい
まあ。まさにね、あの、ゲームのブラッドボーンがもうそれなんですよ。要は、限られたテキストと、まあ、装備品とか、まあ、武器、防具とかのテキストと、あとはそのドロップ品と、あとはその、敵の配置とか、その、なんですかね、そのステージにおけるものの置いてある位置とか、そういうのを見て、その、考察していくっていうゲームなんで、あの、マジでただプレイするだけやったら、ただ難しい、クソ難しいだけのゲームなんですけど、うん、そこは、やっぱ、なんか、結局、はじめはなんかドラキュラ的な世界観だと思ったら宇宙的な世界観みたいなところも、
あ
似てるなっていう。う
ん、なんていうの、僕的に見てるとやっぱりその死生観とかそういうので、ね、うん、若い時のおばあさんが出てくるとか、
はいはいはい、
誰さんでしたっけね。あれ、ついてくるおばあさん、柴崎コウなんだってね、あの人。
そうなんですよね。
びっくりだよね。
びっくりしました。
そう、まあ、
キリコ
さん。他のおばあさんたちもさ、阿川佐和子さんとかさ、吹雪純さんとか、無駄遣いすぎじゃねっていう気がするんだけど。あと、おばあさんめっちゃいるし。
そう、おばあさんめちゃ多い問題。
なんか、いい感じの、いい感じっていうか、なんか、やっぱ独特っすよね。あの、おばあさん感、宮崎駿の。
なんていうか、ちょっとこう、浮世離れしてる部分は。
そう。宮崎駿的老婆が7人出てくるんで、
ちょっと多いですよね。
多いです
よ、ね。多いというか、過剰摂取みたいなところがあるし。
そう。すげえ、また、
若い時のキリコさんが、なんですか、明らかに、あ、宮崎駿さんって、そう、宮崎駿監督ってこういう女性好きなんだなっていうのが結構。
あ、そうね。
うん。だから、結局、ナウシカでいうところの、ね、あの、いたじゃないですか、あの、クシャン殿下とか、
うん、まあ、その、まあ、エボシ
、そうそうそうそう、ああいう強めの女性って、あ、よくね、それこそ言われるのに、その、ね、女の子を描くのがどうのこうのとは言われるけど、でも本当の好みってこっちなんじゃないかなって、すごく感じて
しまう。いや、俺ね、宮崎駿っていう人はね、まあ、ネタでね、よくロリコンだとか言われるけど、はいはい、いや、そういうわけじゃない
よ。そうじゃないよなって、うん。それは、今回見て、ああ、なんか、納得してしまいました。
そう。特に、この映画見ると、ロリコンっていうよりも、ちょっと、マザコンっぽいところがあるなっていうのも。
それは、すごく。
まあ、感じますよね。
なんですかね、家族に対するコンプレックスみたいな部分をちょっと感じて
しま
った。
あります。あれ、だから、その、前半パート現実パートの、はい、お父さん木村拓哉でしたけど。
刀振り回す木村拓哉ですよ。もう、もはや、レジェンド&バタフライですよ。
いや、でもね、俺、今回の木村拓哉は好きでしたね。結構。いやいやいや、ハウルの時はあんま好きじゃなかったん
ですけど。あ、そうなの。ハウルは逆に、ああ、うまいなって思ったけど、今回は、あ、なんかジブリのお父さんっぽいなって思って、
そう、ジブリのお父さんっぽいでしょ。
で、木村拓哉って見て、腰抜かしそうになりました。マジかよ。
あれでもね、あれ要するに兵器工場の工場長なのかオーナーなのかみたいな役ですよね。
はい、そうですね。
あの、宮崎駿さんは、あの、軍事工場の次男の家かなんかに生まれてる方なんです。だから、あの、もうリアルなんですよ。
はいはい。
幼少の体験そのままになってるんですね、多分あの辺の書いてるものって。
うん。
そう。だから、あの、で、なんていうのかな。まあ、ママ母さん、
はい、はい。
ママ母さんがちょっと具合悪い。まあ、産気づいてる具合が悪いとかも、はいはい、お母様が終戦後になんか結核かなんかでちょっと体調悪かった時期があるみたいな。
ああ、なるほど。
で、なんかそこなのかなとかね。
ほんまに僕はその辺のそういうのを全く知らずに見てるから、
うん、いや、まあ見てるときは全然あれだったんですけど、でもやっぱ全体的に見てって、で、ね、考察するじゃないですか。あ、これはちょっとクトゥルフっぽいとかね。はいはいはい、あ、これは死生観がとか、あとまあ僕、あ、まあ青サギはどういうのかなとか考えるじゃないですか。なんだけど、最終的にやっぱり、あの、積み木を積んでた人が宮崎駿じゃないですか。
まあ、大おじさんですね。
大おじさん。
うん。
うん、王子さんが、まあ、王子さんもそうだ、主人公も幼少の宮崎駿ではあるんだけど、
はいはい、
王子さんの言ってることって、もう、あの、ここまで俺は頑張ってアニメ作ってきたけど、君たちも好きに作りたまえってことでしょ。
君たちはどう生きるか。
そう。いや、だから逆に言うとさ、その血縁がないと告げないとかもさ、
うん、
まあ、宮崎五郎さんを、鈴木敏夫プロデューサーは後釜にしようとしてたんだけど、まあどうやらアニメの才能はなさそうだ。まあそらそうだよね。全然そういう人じゃなかった人なんだもん。
まあ、
ね。ゲド戦記とかね、宮崎五郎さんって方いらっしゃいますけど、息子さんですけど、でもまあそうじゃない感じになって、っていう時に、もう今後のね、日本アニメみたいなものに、なんかそういう壮大なところに話していっちゃうよね。うん、なんか、憂えてるのかなぁって。
やっぱ、アーヤと魔女じゃダメですか？
アーヤと魔女じゃダメなんじゃないですか、ね、
でも、まあ、主人公のお母さんみたいな、そう、で、これ出るじゃないですか。はいはい、まあ、姫っていたじゃないですか。
はいはいはい。
なんか、アーヤと魔女の魔女っぽいデザインかなって思ったんですけど。
いや、 でもね、それで言うとね、まあ、はい、宮崎さんが直接関わってない作品も含めて見ると、あの、ジブリで今まで見てきたものがたくさん出てくる、その、濃いものがたくさん出てくるでしょ。
まあまあまあ、そうですね。
そう。あの、まんまでは出てこないけど、
まあね、
あの、なんだっけ、あの、王子様と、あれなんだ、インコの王様だっけ。
国村淳さん。
国村淳さん。あれも国村淳さんだ。
あれ、ほんほんと、今さっき、しびきで見て、びっくり、そうだったんだってなりました。
そう。
国村淳さんじゃねえ。
国村淳さんに悪役をやらせるんだ。インコもさ、もうあの、インコの感じもさ、いろいろ言いたいことあるんだけど、
まあね。
あそこの二人がさ、まあ、消えるところのあの感じとか、まあ、すごくたたり神っぽかったし。
はいはいはい。
うん、とかね。なんかやっぱすごく、ああ、やっぱ宮崎駿の世界観っていうのが、全部これ詰まってるんだなっていうのが、それを見れば見るほど、やっぱり、まあ、あのね、みんなが言ってることだから、しょうもなく聞こえるかもしれないけど、やっぱりちょっと、この人は天才なのかもしれないなっていう、まあ、
間違いなく天才ですね。
うん、ああいう世界観ってさ、
世界観というか空気感みたいなのを、
そう、まあ、
作品で出してしまってる、出してそれがしっかりと伝わるっていうのは、
そうですね。
伝えることができる、
表現として
天才です、
ね、話としてはちょっと破綻してとか言うわけわかんないなってことももちろんあるんだけど、まあまあまあ、最近の傾向として、でも少なくとも興味を失うことはなかったし、映画を見てて、
うん、いや、ね、まあ、面白かったです
よ、うん、アニメーションはすごいっていうか、もう背景美術も含めて、うん、美術がものすごくいいんですよね。
超一流のアニメって感じですよね。
うん、これぞ、まあ、ね、日本のアニメで、まあ、ジャパニミーションとかで言い出してるけど。
ジブリの真骨頂みたいな部分が。
そう、本当にすごいんですよね。
すごいよ。
これが、まあ、要するに最近は、まあ、ポストジブリじゃないですけど、
はい。
例えばですよ。例えば、化け物の子の、放送が守るする、
はいはい、
例えば天気の子の新海誠さん、
新海誠さん、はい、
そして例えば新エヴァンゲリオンの安野秀明さん、
はいはい、
みたいに、まあ、ポスト宮崎駿というか、まあ、ジブリ的なことを他の監督たちでもある種経済的には日本でも成功してるわけですよね、
はいはい、
まあ、特に、君の名はと化け物の子あたりは、そういう方向が強かったわけですけど。
まあそうですね。
うん。でもね、もちろん僕は好きだよ。あの、新海誠の大ファンだし、安野秀明の大ファンだし、細田守さんのことも好きだけど、
はい、
作る作品は。あの、やっぱそこを飛び抜けた天才っていうか、世界観っていうのは、
うん、
宮崎駿の中にあるものっていうのはすごいんだなっていうのがね、改めてこう見比べると結構こうおののく部分があるね。うん、見てしょ、どういうことか見て。
これ早尾さんだから作れたって感じですよね。
そう。
もうその早尾さん以外だったら多分これは無理だろうっていう。
うん。発端したりとか、あとまあ安っぽくなっちゃったりとかもすると思うし、その世界観の、構築というか、
ね、どっかで、なんていうんでしょうね、その、まあ、おのおののその監督の味っていうのがやっぱそれぞれあるんで、
そう。
それがやっぱりどうしても出てしまうと、ね、だからそういうのはやっぱりジブリに合わないみたいなのになっちゃうから、そう。
だからさっき名前挙げた3人がダメだってわけじゃないんですよ。
ね、
あの、もう一回言っておきますけど、僕は3人とも大好きですけど、アニメの映画監督として。はい、でもね、あの、もう、危機迫るというか、もうやっぱ宮崎駿、ね、ポスト宮崎駿だなんだって言ってみんな騒いでたけど、騒ぐけど、僕とかもしょっちゅう。だけど、やっぱその、格が違う感じっていうのは、ね。
オンリーワンなんだな。
ああ、すごく感じたかなっていうのがね、ありますね。
ね。
そう。
これはすごく感じてしまいましたね。
まあ、あの、宮崎駿、そしてまあ、今回のまあ、鈴木敏夫のプロモーションもね。
まあ、独特なプロモーション。まあ、それこそ、まず、やっぱりその、なんですかね、宣伝しないっていうのは、その、ちょっと前のその、スラムダンクあったじゃないですか。
まあ、そうですね。
そこに影響を受けてるんちゃうか、みたいなのはありました。が、
スラムダンクも、まあ、あんまり出さずに、公開して、うん、まあ、大ヒットになったんですね、スラムダンクは。影響は受けてるんでしょうけど。
失礼ながら、あの、私見てないっていうか、ちょっ
と、ね。うん、私も見てないです。
何なんでしょうね、僕ら。普通見るやろって言われますよ、こんな。
普通見るやろだし、俺たち世代だよね、一応。
そうなんですよ。なんならね、ね、うん、あの、中学校の頃、バスケ部多かったですよ。
そう。僕らの世代ってすごくバスケットボール流行った世代、うん。
バスケットボールとテニスが多かったです
ね。ああ、そうですね。
テニスの王子、ね。
テニスの王子様とダンダンダンクで。
違う、スラムダンクだろ。なんでボンボンの方出すんですか。なんでバッシュをクロスさせたらこうね、ジャンプ力が上がるって。ここまで言わせないんで。だんだんダンク、好きだけど。スラムダンク、だんだんダンクじゃね。
スラムダンクね。
マジック。だんだんダンク。ちょっとすごい髪型やなって思い
あの、雲みたいな感じだけど、背の高いキャラがいいです。
NBA を倒して、ZB、もうこれ、だんだんダンクの話しちゃうからやめて。
だんだんダンクの話。
好きだった。
出せないすぎですか。
はい。
そう。まあね、僕はね、あの、スポーツ漫画を子供の頃から一切読まない人です
。ああ、なるほど。
まあいいんだけど、まあそんな影響も受けつつなんだろうけど、うん、
まあそうですね。
でもさ、
スラムダンク意識してたのかなって。
パンフレットまで出さないってすごいよね。
ね。本当にパンフレット欲しいんですよ。
そう、パンフレット読みたいんですけど。
いや、なんか読みたいし、ビジュアルブックだって多分買いますよ、これ。
これは本当に、そう、あの、なんていうのかな。順序立てて、あの、鎖のように繋がった脚本ではないので、
うん、
思い出すの大変なんだよね。だから、資料欲しいんだよね、結構。
あの、今回喋るにあたって、ちょっとそうなったのは、ワンチャン、パンフレット出るんちゃうかなっていうのもあったんです
よ。ああ、ありました、ありました、うん。
そう。
あの、ちょっとしたら出るんじゃねえかっていうのは思ったんですけど。
ちょっとパンフレット片手に話すれば、まあ、順序立てて話もできるじゃないですか。
うん。
出ねえもん。
とりあえず、この収録している今日現在、まだパンフレットは発売されてない
です、ね。8月お盆前ですけど。
はい。
割とね、日本人としてはちょっと、忘れがたき日ではあるんですが。
まあそうですね。そんな日に収録しておりますが、うん。
まあ、よくよく考えると結局この世界観というかね、話自体もその時代なわけじゃないですか。
まあそうですね。うん、戦中
ですね、
はい。うん。
だから、うん。どっかで負けたっていうのは言ってましたけど、ただ、
ああ、そうですね。
割とこのお父さん、木村拓哉、レジェンド自体は、負けたとしても儲かるっていう、そういう立ち位置にいるっていうのは、なかなか、すげえなっていう。
そう。やっぱりその、宮崎さん自身が、その、まあ、比較的裕福な家庭だったっていうのも含めて、おそらくその、戦中疎開から、その終戦に向かって終戦後までに、うん、その、例えば分かりやすい貧乏であったり、そのホタルの墓的な世界観とか、
はいはい、
宮崎さんの中にはないんだと思うんですよね。
うん
うん、それをまあ素直に描いてるんだと思うんですよ、ねね。
だから本当にそう、空襲でどうのこうのっていうのは一切ないし、なんなら多分現実世界でこの人亡くなったみたいな描写も、シーンもなかったんちゃいますか、確か。
ないですね。
本当終わって、うん、まあ、ことが終わって、終戦後ですかね、
うん。
うん。で、普通にね、あの、ママ母さんは、 子供を産んだし、
そうそうそうそう、
お父さん元気に普通に、なんかね、いい格好して東京行くとか言うてるしっていう。あ、もうそういうことなんだってなった時はちょっとびっくりしましたけど。
まあ、風立ちぬをやったからさっていうのもある、にはあるんでしょうけど、やっぱり基本的にその宮崎さんが書きたいものはそこじゃないっていうのがあるんですよね。その、やっぱその前半とか特に、その、この世界の片隅にってありましたけど、アニメとかね。
はいはいはい。
ね、すごく評判を取った
アニメ
で
し
たけど、だからそっちに行くのかっていうのをね、やっぱ考えさせると思うんですよ。
確かに意識はね、まあ、ほぼほぼ時代としてもあれですし、
うん、ま
あ、
そうそうそう、同じような、ね。
場所はだいぶ違いましたけど。
そう。なんでもそこじゃないんだよねっていう、うん、そこはそこでやっぱ記憶の中に大事なものとして残ってるんだけど、うん、でも描くのは違うものなんですよね、
あの人が
描く世界観っていうのね。
まあ、ちょっと不思議な世界っていう。
でしね、
少しではないが、相当不思議な世界でしたけど、まあ SF ですかね。少し不思議なファンタジー。
やっぱ、アオサギがね、うん、結構、まあポスタービジュアルにもなってましたけど、
うん、
あれ、菅田将暉なんですってね。
ね。わかんない。
びっくりした。
全然わかんない。で、菅田将暉って書いてあるからこそ、なんか、パズルがハマったように、あ、確かにってなるんですよね。
いや、俺だから、最後、キャスト流れるじゃないですか。
うん。
ね、
地球儀とともに。
そう、俺ね、キャスト流れた後でも、あ、小林薫って出てきたから、やっぱ小林薫なんだって思ってたからね。
はいはいはい。
あの、もののけ姫で自己防をやってらっしゃいましたけど、いや、だって声似てたよね。
うん。
だから似てたと思うよ。
あの、それこそあの、ハウルの時の、あの、ガシュインさん？
ああ、ガシュインさん。
うん。ああいう、あれに近い感じですよね。
ああ、はいはいはい。
うん。だから、ああ、じゃあ、誰がやってんのかなって思って、スタッフロールで、菅田将暉って、あれ最後の方でしたもんね。
うん。
うん、最後の方に菅田将暉って出て。
あ、いや、
あれか。そういえばあれや。
こうね、キャストね、最後、スタッフロールで見たときに、うん、まあ、サントキさんは主人公なんで、うん、まあ、わかりますよ。ね、サントキ相馬さんはね。うん、で、まあ、木村拓哉もわかります。
まあ、わかりますよね。木村拓はね、割と普通に木村拓なんで。
そう。普通に木村拓なのにちゃんと面白いのがいいなと思うんですけど。そうそうそう。でもね、他のキャスト、まあ、あと、まあ、阿川佐和子さんとか、あの、何人か女優さんが名前並んだ時に、あ、これ、おばあさんたちだっていうのもわかったけど、うん、でも、やっぱ最初、国村純、日野翔平あたりは、小林薫あたりは、どれが、誰だろう。
僕は国村純さんは分からなかったですよ、ね。ウィキペディア見て分かりましたね。
うん。
あいみょんって言われてもピンとこないんです
よ、ね。あいみょんもピンとこないですね。もう、まあ、それは僕らがおじさんだからかもしれないですけど。まあ、
かもしれない。
あいみょん
あいみょんなんだってなりますよ。
何を見たんだっていうね。あとさ、これ、ウィキにも載ってなかったんだけどさ、滝沢カレンどこにいたの？
あー、わかんないっす
ね。そう。滝沢カレン、もう、おばあさんかな？
どうだろう。
そう。みんな、あのね、結構検索してみたんだけど、あの、はい、確信してる人いないかなと思って。
はいはいはい。
でも、ね、ツイッターとかでもね、みんな誰か分かってなくて。
いや、分かんないっすね。インコの何かやってたとか、そんなんすかね。
なんかな。
分かんない。
分かんない。っていう、この分かんない感じも、
うん、
なんか普段の映画体験とは違って楽しいけどね。
確かに、うん。まあ、 なんていうかね、それをこう、まあおそらくほとんどの人が見るであろうって思われてるジブリでやってくれると、ああ、親切やなと思います。
ああ、そうです。
親切ではあるんですが、親切だなって。うん、あの、こういう体験やってみたらどうだいって言われてるような感覚で、僕はすごくいいなと思いました。
うん、そうですね。だって、まあ正直、そんなそこらの人がやると、もうそれこそ普通にそのまま話題にならずにただ単に終わるっていうことだから。
そうなんですよね。うん。
そう。ジブリでやることによって、
うん、
その体験がみんな共有できるっていうね。
うん。うん、だからまあ、ある意味、一個のこういう宣伝の仕方も今後やってもいいって言われてるような部分なのかなって思ったら。
そう。まあ、やっぱり、ね、僕ら、
ね、
うん、その、映画、僕なんか特にまあ映画好きだし、
うん、
あの、日本の作品でも、ハリウッドの作品でも、誰が出るとかね、まあ誰が監督で誰が出て、で音楽が誰で、撮影が誰でみたいなところまで、まあ結構知ってみるじゃないですか、
はいはいはい、
なんかそれってね、確認作業になるんですよ、ちょっと。
うん、
うんなんか知ってる知識と照合して、あ、
はいはい、
出てきた出てきたっていう感じになるんですよね。
うん、
そうもちろんそれと映画本編でのそのキャラクターとか役作りとか演技の演技力とかは違うんだけど、関係はないんだけど、
うん、
そこで一個こうなんか確認になっちゃってるみたいなのが、
な
あ、うん、なんかそうじゃない面白さがこう、久しぶりな感じはちょっとありますよね。
ね。でも、
うん、
こんな、まあ、こんなって言うとあれですけど、宮崎駿が久しぶりに10年ぶりにやるっていう中で、打ってくるっていうのは、なかなかの博打ではあるし。
まあ、博打ではあったんですよ
ね。
まあ、
でも、今やらないと次ないんかもしれないっていうのは、わかるんですね。
うん。
まあ、誰だってそうですけどね。
そう。まあね、宮崎駿さん、
もう
風立ちぬの後にね、引退されたんですよね。
そうですね。
引退宣言されたんですよ。
しゃべりましたね。
引退撤回されてないんで、宮崎さん。
まだ引退中
なんで。そう、引退しながら作ってたっておっしゃって
どういうこと
そんなトンチみたいなことを言うんじゃねえって、まあ、思ってますけど、みんなが。まあでも、これ、まあでも、ラスト、これがラストだとしたら、綺麗だよね。
綺麗。
まあ綺麗すぎる気がするけど、ちょっとその、まあね、アニメーション監督として。まあ、
いや、でも、思うんですよ。その、まあ今回宮崎駿さん、御年82歳じゃないですか。
はいはいはい。
去年、あの、劇場版6本作った、富野義行監督も、
はいはい。
何歳だ？もう70超えてる？え？あの人も80超えて
る？もう80。
81ですね。
うん。
いや、多分、富野義行が富野義行展とかやりながら、映画も作ってってやってたら、火ついたんかなって思ったんですよ。まあ、それこそ、庵野さんの、もういろいろ映画あったじゃないですか。
まあまあ、
もしかしたら、ああいうのでやっぱ火ついて、もう、いても立ってもいられなかったのかなってね。
それはあるんじゃないかなと思いますね。そう、あとまあ、多分、一つ、これがどういうふうにこの映画に作用してるのかわかんないですけど、うん、高畑さんが亡くなったので、
ああ、そっか。
はい。それも、何か関係してると思いますよ。いろいろ。この映画自体にも関係してるだろうし、まあ、モチベーションっていう意味でも何かあったのかなっていう気がしますけど。そうなんですよね。まあ今、まあ庵野さん、まあちょっと細田さんや新海さんの作品をね、ご覧になってるかわかんないですけど、ね、が。で、まあ富野さんもね。まあでも。
一切さないな、この二人って思ったらなんかおもろいっすね。
すごい。
なんでこの人が未だにアニメ作ってんだろうな。
まあでも、また言うんだろうな。早を殺すって言うんだろうな。
いやー、うん、殺すって言いながら新作作ってほしいっすね。
そうそうそう。
ね、庵野は許さんって言いながら。
そうそうそう。
絶対エヴァンゲリオンなんか見ないぞっていう手癖で、絶対見てるんでしょうね。100% 見てるんですか。だって、富野義行さん監督はだって、SD ガンダムとかも見てますからね。ガンダムってついたもんは多分ほぼほぼ全部見てるんじゃないかな。
まあ、あと、アニメ監督って誰？ああ、おしいさん？
ああ。
おしいさん、今何やってんの？
わかんない。
わかんないけど。
わかんないです。わかんないです。あ、いや、ね、テレビアニメでブラドラブってやってなかったかな。確か。
あ、そうなの？
うん、ブラドラブ。もしね、有馬さん。気になったら見てもらったらいいです。2021年のアニメなんですけどね。
うん、
ね、ちょっと押し守るが強いですよ。
ああ、それはいい。
ってなりますよ。あ、そうみたいな感じで、ああ、押し守るさんだなっていうのが強いアニメなんで。一応、総監督原作シリーズ構成押し守るですよね。
ああ、そうなんだ、
うん。がっつりですよ。
結構、まあ好きは、まあ、あんま見てないけど、ちゃんと。
うん、
まあでも、僕、パトレーパー2好きなんで。
ああ、なるほどね、うん。
パトレーパー2は結構人生ベストの上位に入っていくぐらい好きなんで。
いや、いい映画ですよ、ね。ほんまに面白いです。
あれ、うん、あと、おじいさんの映画とか何見たかな、これ。ああ、まあ、広角も見てる。広角とイノセンスも見てて、はいはい、イノセンスも好きだったな、
うん、立ち食いしれてた、ね、面白いですよ立ち食いし、う
ん、あ、なんかアニメ見てますな。
あ、アニメじゃなくて、ね、実写なんですよ。
あ、実写なの、
うん、立ち食いしれつでの実写ですね。
おしいさんなの。
おしいまもるさんですよ。いや、もう立ち食いし列伝といえばもう押井守さんでしょっていうね。
あ、そうなんだ。
うん、そう。
全然詳しくない。
もし気になったら、ね、見てもらって。
はい。まあ、そんなコーナーで君たちはどう生きるかのお話をしてきてますが、
うん、
何か、まあ別にだから欠点とか特に感じなかったんだよね。すげえって思っちゃってね。うん、
だから、結構しっかりと宮崎駿さんだったなっていうのと、このブラッドボーン味が強えなっていう。だから、うん、そういう、割と最近になって、まあ、ブラッドボーンそんな新しいゲームじゃないんですけど、
うん、
最近になって割と受け入れ出したりとか、こうファンとか増えた感覚、まあ、それこそちいかわ、急に全然違う話っぽく聞くんですけど、ちいかわったらすごく、それこそ、フロムソフトギアの、レアのゲーム、ソウルシリーズの雰囲気がすごい強い話なんですよね、あの漫画って。
あれ、だって、ガワオが可愛いキャラなだけだもんね。
そうですね。柄が可愛いキャラだけで、うん、世界観自体はすごくシビアですし。それを
ハードだよね、結構。
そう。それをそのまま、ハードなまんまにしてたのが、そのダークソウルとか、
ああ、なるほど。
とか、ああいう世界観なんで。だから、ああ、結構、そう。ちいかわを細かく見てる人は、割とこの話もしかしたら、すんなり受け入れられるかもしれない。
ああ、
うん。うん。TR、クトゥルフ TRPG っぽいって言ったら、そういう部分なんですよね。うん。
まあ。宮崎駿は絶対クトゥルフとか普通に読んでるっすね。
と思いますよ。
うん、読書家だし。
ねえ。これはこそ、ね、うん。いっぱい出てますから、クトゥルフ関係は。
うん
うん、だって、その、星がやってきてっていう、星が落ちてきて、そこが、みたいな。
ああ、
クトゥルフでもありがちですし、それこそ、ポニョがまさにそんな話ですからね、あれ。
そんな話ですな。漁
村の話ですし、まあ人と、その、まあ、異生物の話ですけど。で、いや、ブラッドボーンに一番強いなって思ったのは赤ん坊を欲しがってるとこなんですね。
ああ。
ストーリー上でその赤ん坊がいるから大事だみたいなあったじゃないですか。
はいはい。
ブラッドボーンそういう話なんです。 その上位者って赤ん坊を求めてるっていう大前提の設定があるんで、
うわー
ってなりましたけど、まあ、本当に、見てほしいなって思います、
もう。うん、今思い出しても面白いね。
面白いですよ、そう。
うん、面白かったなって、君たちはどうい
う気か。いや、結構今年、そこそこ映画は見てますけど、上位に全然入るぐらい面白い。
わかります。うん。そう。あの、結構面白かったのが、あの、ネットで見た、そのね、なんていうのかな。俺が、そのネットで書いてる人が、劇場で見た人として、
はい、
若いお兄ちゃんが、
うん、
あの、映画見に来てて、ちょっとちょうどで、映画終わった後に、わかった俺全然わかんなかったわって言ってたらしい。
はいはい。
なんだけど、俺全然わかんなかったわって言ってんだけど、すげえ楽しそうだったっていうのが印象的でしたっていうのを見て、あ、それでいい、そうだよねっていう。
まあ、あの、わかる必要ないんですよ、その、別に、あの、アニメに限った話じゃなくて、それこそハリウッドの映画でもそうなんですけど、あの、わかる必要って特にないと思うんですよ、僕は。
あのね、それはね、本当にダニの言う通りで、あの、1から10まで全部説明できなくても別に、いいじゃんっていう、
うん、
別に評論家じゃないんだから。
そうそうそう。それでお金もらってるわけでもないし、
うん、
まあね、それでこう、再生数稼いで、こう、広告収入を得ようとする YouTuber でもないんですから。
そうですよ。まあ、ダディはそっちに行くかもしれないけど。
行かないけどね。行かない。
話題の作品をこすり倒して数字を上げようとしていくかもしれないけど。
それはさすがに、記憶力が僕はないんで、基本的に。自分の悪いところだと思ってるんで、そこは。
健忘症ですか？
なのかな。まあ、そうならないように仕事ではこう、まあ、あの、ハイテク機器を使って何とかしますけどね。
ああ、なるほど。
そうそうそう。
バットマンです。
そうそうです。はい。
なんまあね、でも、話題作で数字をって言ってる人が、フラッシュと新仮面ライダーやらないの意味わかんないよね。
そうか。新仮面ライダーそうか。なんか、いろんなところで別のとこであの喋り、あの、喋りまくったり聞きまくったりしてたから、ね。
もう満足しちゃった。
満足しますね。だって、新仮面ライダー、ね、もう漫画版の仮面ライダーと、ね、テレビ版の仮面ライダー見やええじゃないみたいな、そういう話じゃないですか。
いや、難しいですよ。だから僕みたいな、あ、仮面ライダー弱者の方が楽しんだ説はありますよ。
ああ、そっか。
いや、全然漫画版も読んでないし。
漫画版そのままやってくれて僕はすごく嬉しかったですし、うん、勝手に一人で、あの、特に話題にはなってない小説版身を感じて嬉しかったなっていう。まあ、僕は新仮面ライダーめちゃくちゃ好きです。
新仮面ライダーも呼ばれるかなと思ったけど呼ばれなかったから、ああ、そうなんだって
。まあ別に新仮面ライダー他の人いっぱいやるでしょ。フラッシュもそこなんですよね。割と他の人いっぱいやってるんじゃないのって思ってます
。
でも、君たちはどう生きるかって、ね、
あのね、君たちはどう生きるかはね、もう逆に真正面からぶつかっていこうみたいなところがありましたから、
うん、そう。これはちゃんと真正面から喋りたいな、自分の感じたものを喋りたいなって思える作品だったんで。
うん、一応企画として、ね、君たちはどう生きるか見て、まあ今回は二人でね、レビューしましょうっていうことになったんだけど、はい、あの、見て、ダメだったら、別にバチカンのエクソシストでもよかったわけで。
まあ、それはそう。それはそう。
そう。あの、僕ら界隈的には絶対バチカンのエクソシストの方が波及力がある。
ですね。
訴求力があるので。
うん。なんなら多分、あの、プロデューサーの方って、あの方、あの、アメコミのライターやってる方。
あ、そうですよね。
あのね、ブースターゴールドのあれもやってたんです
けど。はいはいはい。
でも、ね。やっぱりこっちが勝ったなっていう。
君たちはどう生きるかはね、なんか、 ちゃんと見て、ちゃんと劇場で見てよかったなっ。
そう。それはめちゃくちゃそうなんですね。いや、映画館で、やっぱりジブリを映画館で見るっていいなって。
いや、ほんとそう思いますよ。うん。
なんで風立ちに見なかったんだろうな。
うん、まあ、それもある。うん。それもあるけどね、やっぱ、まあ、特に劇場で見る意味とかを、あえて言うなら、
うん、
まあ、本当に美術がすごく良かったですね。
で、音楽。
音楽。久石さん、まだやりよるか
って。そう、いや、だから。宮崎駿さんもそうですけど、まあ、それこそ鈴木敏夫さんもそうですけど、いやー、まだまだいけるんやなって。
そう。まだその座組でこんな感じまでいけるんだっていうのは。
ちょっと、その戦い方は若すぎるぜっていうの
を感じます。そうね。ちょっと恐ろしいっすねっていうね。押してきますが、
ね、でかと思ったらあのテーマソングがね米津玄師っていうのがなかなか強烈でしたね。
いや、まあそういうとことか本当、まあ、ね、米津玄師って聞いた時にうわ鈴木敏夫っぺーと思ったんです
よ。いやね、 FF がすごい評判良かったんですよね、米津さんの曲が。あ、僕の周りで FF16 やった人が米津で良かったって言うてる人も多いんで、いや、ほんまいい曲、まあ、ほんまいい曲ですよ、ほんと。
まあね、シン・ウルトラマンの
あれも評
判良かったですし、あ、シン・ウルトラマン、星雲賞受賞おめでとうございます。
おめでとうございます。
本日発表されましたね。はい、おめでとうございます。ま
あ、なんなら、ちょうどその風、あ、じゃあこのね、あの、宮崎駿さん、あれ、撮ってますからね。アイズナー撮ってますからね。
ああ、そうです
よ。ね。アイズナー撮るんだって。びっくりしましたね。
いや
さくらさん。アイズナー受賞でしたよ。81歳。
元気ですよね。あの、ほら、なんだっけ。アイズナー賞。ホラー漫画の、伊藤潤二さん。
ああ。
伊藤潤二さん、首吊り気球の。伊藤潤二さんはずっとまあ評判良かったけど、今年ついになんかちゃんと、なんか、今年だけじゃないか、去年もか。受賞して、すっごいやっぱりアメリカで人気があるみたいで、でも伊藤潤二さんも、ちょっと詳しく存じ上げませんけど、結構なお年だと思いますよ。
なあ、ちょっとね、古い人ってイメージありますよね。
もう、なんか、俺たちも頑張ろうな。
本当ですね。なんか、頑張ろうって気になりましたよ。それはそう。
すごいね。すごいね。こういうふうに俺たちが言うっていうところが、こうなんか君たちはどう生きるかっていうタイトルが生きてるっていう感じがします。
タイトル回収してきた。
わあ、マジで。
そうですね。原作というか元のあの君たちはどう生きるかを一切ちょっと僕を読んでないんで、
ね。一切読んでないんでね、僕もね。
あの漫画版さえも、ね、読んでない。
2017年かなに漫画版出まして、はい、まあすごい大ヒットしましたけど、漫画版
は。はいはい、
もう、積極性と思って全く読んでないですからね。
まあ、そうね。コベル。
それはここに来てね。
ね。
やっぱ、ジブリって面白いな。
本当です。じゃあ、ジブリのアニメっていいですね。素晴らしいですよ。
本当に。
ちょっと改めて見てないやつは見なあかんなと思ったんですけど。
あ、それを思いました、僕も。
意外とね、僕見てないやつ、あんまりないんですよ、実はでも。
ああ、僕多分結構、多分ダディより見てないんで。
だって、まあ、ポニョ、かぐや姫好きですし、まあ、アーヤと魔女は見てないか。思い出のマーニーも見てないな。アーリアッティは見てます。
アーリアッティ見てない。結構見てますね、やっぱり。
うん。ポニョ、ガゲド戦記見てないな。 ゴローばっかり見てね。ごめんなさい。
そうだね。やっぱ、見なきゃダメ、ゲド戦記にも向き合わなきゃダメか。
そうですね。ゲド戦記、今こそ向き合いましょう。
ゲド戦記、ゲド戦記レビュー会やる？
いや、見ますよ。やりましょうか。ゲド戦記だったら割といろんなサブスクでもあるんじゃないです
か。ゲド戦記レビュー会すごいね。僕らの旧作レビューシリーズが、はい、1作目がジョナヘックス、2作目がゲド戦記になるってすごい
ね。強いっすね。
そうだね。
いいかもしれないですね。
ジョナヘックス扱い。
ジョナヘックス扱い。
大丈夫かな。
大丈夫かな。大丈夫かな。ちょっと間、あれ、ワンクッション置いて、ドラゴンクエストユアストーリーとかで挟まなくて大丈夫ですか？
大丈夫？
いや、まあ、ユアストーリーも嫌いじゃない。
見たら、噴射するかもしれない。
あ、そう。いや、僕嫌いじゃないんですよ、実はあれ。
あ、そうなの？
うん。あ、実に、なんですかね、どっちかっていうと、なんかエルスワールドっぽいなっていうのを感じてる。
ああ。
うん。あれはあれで、ああ、そうなのねってなるから、別にその、よくね、評価で言われてる積極祭とか、その辺は感じなかったんで、別に。
いや、僕は山崎隆さんの評価がとても低いの
よ、基本。そうなんですね。
そう、まあ、それでもね、まあ、鎌倉物語とか、まあ、そこまで嫌いだったわけじゃないけど、
デスティニー？
デスティニー鎌倉物語っていうのがありましたけど、ね、結構泣いたんですけど、
うん、
でも中盤で泣いて、後半全然ダメだったんで、
ああ、そうなんだ、
うん。とかね、まあ、山崎隆さん、次ゴジラっていう話になってるんで、
そういえばそうでしたね。
そうなんですよ。不安でしょうがない。
マイナス 1.0 でした
っけ？そう。マイナス 1.0。不安だ。すごく不安だ。
不安ですね。見に行きはしますけど。
うん。まあ、見るけどさ。
うん。
まんまと見て、まんまと、ギャーギャー言うと思うけど。
はいはいはい。そう文句言いそうですね。いや、僕もなんか、ゴジラ1マイナス 1.0 見るとクソ文句言いそう。結構ね、ゴジラのハードルって僕すごく低いんですよ。
はいはい。
どれぐらい低いかっていうと、ネットフリックスで今もやってます。え、今もまだやってるのかな？ウルブチゲンのゴジラあったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
三つね、怪獣惑星。
はいはいはい。
ね、決戦機動都市とか。僕あれ面白いなって思ってるタイプなんで。
あ、そう、あ、ごめんなさい。まあ、ちょっと僕見てないんですけど、アニメのやつ。
あ、そうですか。別に見なくていいです。
そう、
見なくていい、あれは、マジで。
これ、名前出して大丈夫かな。森平くんに見なくていいって言われて。
はいはいはい。いや、確かに見なくても、でも僕は好きなんですよ、あれ。
あ、そうなんだ。
めっちゃ好き、あれ。ああいう SF 好き。でも、ゴジラ好きな人は見ない方がいい。
まあ、ゴジラ、まあ、それなりにゴジラ好きではあるけど、ま
あ、
でも僕も、基本的にその、なんていうのかな、
うん、
基本怪獣総進撃とかキングオブモンスターが好きなタイプなんで。
ああ、なるほどね。じゃあ本当に見ない方がいい。
あ、そうなんだ。
うん。うん、あれはね、うん、見ない方がいい、それであれば。で、アニメですけど、ゴジラ SP って、シンギュラーポイントって。
はいはいはい、シンギュラーポイント。
あれめちゃくちゃ面白かったんですよ。こっちは逆に見た方がいいですね。
うん、アニメも見るべき、あるアニメ溜まってってんな、なんか。
うん、いや、シンギュラーポイント本当に面白かったですよ。あれシーズ構成脚本がね、炎上父さん。
へえ、そうなんだ。
うん。すんごい SF の交渉とかめちゃくちゃ良かったし。
炎上となら大丈夫そうだね。
うん、ゴジラ SP は本当に面白かったです。 あの、万人に受けるしっかりと面白いゴジラ
でしょ。ああ、そうですか。あ、ちょっとじゃあ、
違った。万人のゴジラは絶対万人には受けないし、あれはマジで本当に、うん。僕が好きです
よね。俺、事件なんだよ
ね。なんかね、あの、ゴジラ好きな人をバカにしてる感じが好きなんですよ。あれは多分ね、バカにしてる部分がある。
出ましたね。黒ダディが出ましたね。うん、皆さん覚えておいてくださいね。普段は僕の方が性格悪いと思われてますけど、うん、実はダディの方が黒いですから、ね、僕よりも。
それはね、うん。それはそう。
それはそう。ああ、もう話そっちらかっちゃった。エンディングいこうか。
そうですね。じゃあ、次エンディング入りますんで。
はい。
ということでね、今回は、ね、はい、はい。
君たちはどう生きるか。
どう生きるか。ね。
あるいは、早尾はこう生きたということで。
そうね。うん、君たちはどう生きるか。それさ、シン・ゴジラじゃないですか。
そうですね。
はい、エンディングです。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。まあ、本編で言うべきじゃないから、いいかなと思ってたんですけど、
はい。
見る前に、このね、君たちはどう生きるか、見る前に、どんな映画なんかなって思ってまして、
はいはいはい。
もしかして、こう、見たらこう、白い部屋、真っ白の部屋に、椅子がポツンって一つだけ置いといて、うん、そこにこう、全裸の宮崎駿が出てきて、こう、君たちはどう生きるか、いうような映画なんかなって思っちゃったんですよ。
あのね、その可能性は捨ててなかった。
そうなんだ。
あの、ま、あの、いきなりそう始まるからと思うとして、まあまあね、
うん、
そう、あの、最後の最後に、あの、なんだ、エヴァテレビ版の最終回のエヴァみたいな、はいはい。そう、あれぐらいのことになってても、なんか、なってる可能性だって全然あるよね。
君たちはどう生きるかって言われた時に、あの、横からこう、うん、庵野秀明とか、
ね、そう。
それこそ、ね、まあ、細田守さんは出てるかわかんないですけど、あの、新海誠さんとかね、出てきて、ね、君たちはどう生きるかってこう、わらわら出てきて、最後に、あの、ドカーンって部屋が爆発して、富野義行が出てきて、こんなものばっかり見てるからね、ダメな人間になるんですよって説教始まるんかなと思ったら、まあそうじゃなかったんでよかったなと思いましたけど。
あのね、これ見たいけどね。
そうね、まあね。
それ今だいぶ見たいけどね。
もう爆笑できるとは思うんですけど、
うん、
まあ、なんでしょうね。みんな、それで何、面白い以外の感想
を。
まあね。面白い以外の感想がないのと、
そう、面白すぎる。
ただ、だからといって何か得られるものはないよなと思ったんです。まあ、こんな感じでよかったんですけど、はい。じゃあまあ、有馬さん、どうぞ、宣伝なんぞをしてもらったら。
なあ、ありがとうございます。うん、ちょっとじゃあ宣伝をさせていただきますね。
どうぞ。
はい、すいません、ですね。今月でいいのかな、今月の8月20日にですね、はい、8月20日の日曜日に、愛知県名古屋市の今池にあります、ザ・モダン・ラバーズという箱でですね、スパイスカレーと本の虫というイベントがあります、
はい、
でスパイスカレーと本の虫というイベント以前もちょっと出していただいたんですけど、ブックセレクターということでですね、テーマに沿った本を持ち寄って、お客さんと、その参加者がみんな、静かに本を読んでいるという、すごく変わったイベントでですね。はい、今回テーマは、特集はファンタジー、空想、幻想ということで、まあ、多分僕はお化けとかそういうのに関する本を何冊か、10冊とか持っていくんじゃないかなという感じですね。モダンラバーズさん、カレーすごく美味しいんで、ぜひ、スパイスカレー、食べに来てください。
いいな。
いいな
ぁ。さすがにだって、ね、なかなかこう、まあ、私、住んでるところ的になかなかね、行けないから。
まあそうです。僕
はいいなぁとしか言いようがないのか。あとはまあね、うん、もし、見に行かれた方はね、ツイッター等でこう、ね、いろいろ、ね、こういうの行きましたみたいなことを言ってくれたら、ね、
そうです、そうです。
見たら僕は嬉しいなって思います。
結構、ちょっと一風変わったイベントなのでね、ぜひぜひ、遊びに来てみてください。
はい。
で、すいません、今回もう一つ、
点
でありまして、同じくですね、今池のモダンラバーズさんで、6日後ですね、8月の26日、
はい、
に、DJ イベントがありますんで、ちょっと DJ で参加させていただきます。
まあ、
はい。サブスクなんかぶっ飛ばせボリューム1という方にですね。
なるほど。
はい。ちょっと昔からの仲間の DJ で、いや、まあ、音楽な仲間でですね、まあ、まあ、コロナも落ち着いたっていうことでイベントもちょっとやろうかっていうことで、久しぶりに DJ をやらせていただきます。8月の26日に、こちらも、今池のモダンラバーズかな、でやらせていただきますね。はい、18時半からで、1000円ワンドリンクで入れますんで、今回テーマは0年代ということで、0年代の曲たくさん、まあ僕もまあ J-POP を中心にかけようかなと思って、みんなでね、夏最後に、夏歌たくさんかけるつもりなんで、ぜひぜひ、最後一盛り上がり、遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。サブスクなんかぶっ飛ばせってことは、やはり、あんまりこうサブスク配信では情けなようなやつを狙う感じですか？
まあそうですね、そのサブスクで、なんか、ムードで聞いてんじゃねえ、的なことと。
はいはいはい。
あと、やっぱりそのサブスクでは、やっぱ、なかなか拾われないような曲っていうのも、うん、まあ、DJ によっては、まあ僕は結構書ける方かもしれないですね。
確かにそうですね。こう、昔聞いてて、ああ、聞きたいなって曲が、こう、サブスクにあるとは限らないですからね。
限らないです。
そう。
限らないです。ロングアツシのモズ君は、サブスクにはないかもしれないですし。
ああ、ですね。前の方のルローニケンシンのアニメタルが歌ったキャラソンとかもないですか？
ないです。ないです。ないです。
検索しましたけどね。ねえな。畜生。強敵登場だったからな。
世の中には、サブスクにない音楽がいっぱいある。
間違いなく。
そういうものと、現場でぜひ出会ってくださいっていうね。
素晴らしい。はい。というわけで、そちらのね、二つのイベントありますのでね、ぜひとも。
はい。はい。ぜひぜひ、
はい。
お住まいに来てください。
はい。ぜひよろしくお願いします。ということで。
はい。よろしくお願いします。
はい。ということで、まあ、今回は有馬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
なんか、今回の感想等何かありましたら。
感想と、まぁ、ちょっとね、今年、これでもう、8月になってますけど、
そうですね。はい。
あと4ヶ月ほどでですね。
そうですね。
また、
もうそろそろ入れ出さないとね、ちょっと間に合わなくなるん
で。そうです。もうそろそろノミネート考え始めないと、ね、
はい。
ね。
そうですね。
いうところがありますですね。
一応僕、ゲームはね、一つ間違いなく入るのが、うん、ありました。
あ、そうですか。うん、僕も映画はもう暫定で一応5本選んであって、あとはまあ、この後面白いのをまた見たら入れ替えるかな、ぐらいの感じですね。うん、あとまあ漫画とかは。
まあ、コミックは結構もう決まってるかなっていう感じですね、僕の場合は。
うん、そうっすね。まあ、今年ちょっとそんなにかな、まあ、まあ、アメコミをまずあんま読んでね
え。あら、そうなんです、
ね。そうですよね。ちょっと読まなきゃいけないです、ね。
今もナイトテラーズだったかな。タイトル間違えてたの。
ナイトテラーズ。ナイトテラーズどうでした？
面白いです。特に、バットマンの2話目はね、ぜひ見てほしい。読んでほしい。
い
や、マジで。いや、この設定だからこそできたなっていう演出、それがまあ展開だったんで。
え、センスのイベント？ナイトテラーズって。
いろんなところでやってるんで、でも、センスのイベントですよ。
そうだよね。うん、プライマースのイベント。
プライマースです。
うん、
で、まあその中でも特にバットマンについては、ああ、このイベントだからこそできたなっていう
演出。ああ。
ちょっとびっくりしましたね。今までなかったんじゃないかなっていうのをやってくれたのは良かったかなって。ちょっとそのトム・キングのナイトメアで、ちょっとやろうとしてたのかなと思ったけど、そうでもなかったんで。
ああ、はいはいはい。
割とそこを、ここでぶち込んできたのはちょっとびっくりでしたし、まあ、あとは、ジョーカーに関しては、まあ、僕読んだのがバットマンとジョーカーなんですけど。
はいはい。
ジョーカーは、1話が一番面白かった。
あ、そういう感じなんだ。
2話、まあ2話完結なんですけど、2話の方は、なんかこう、失速感がすごいというか。まあ、まあそうだよね、みたいな感じだったんで。まあ基本的にナイトテラーズは全部夢落ちになるので。
まあまあまあね。
なかなか、うん、夢落ちにするならまあそうよねっていう感じなんで。まあまあまあ。ジョーカーは1話目はめちゃくちゃ面白かった
です。ウェスリー・ドッツは頑張ってる？出てきた？ウェスリー・ドッツ。
ウェスリー・ドッツって誰ですか、ね、
初代サンドマン。
いや、どうなんだろう。
僕は、ね、石像が出てくるのスタチューの前でバットマンがポーズ取ってるのは見たの。
一番メインのね、あの、ナイトテラーズの一番メインのやつを僕読んでないんですよ。
あ、そう。
あの、隊員しか今回読んでないんで。うん。多分そっちは多分メインの方になるんじゃないのかな。まあ、ね、夢といえばそういえばサンドマンですよね。
そうですね、サンドマン、だから、サンドマン、ちょっと気になったんですね。
そういえば、翻訳でサンドマン出てませんでしたっけ？
そっちじゃ、ウェスリー・ドッツじゃない方のサンドマン。
そう、そうですよ、もちろん。あの、ドラマの方で
やったの。ゴールデンエイジのサンドマンだよ、これが言ってんのは。
いや、わかってますけど。いや、サンドマンといえば、今ちゃんと、ね、翻訳出たって話もしなきゃって思うじゃないですか。
どいつもこいつもよ、そっちのサンドマンの話ばっかしやがってよ。
大丈夫ですか？あの、初代はあの砂を使うとかいうわけわからんこと言わなくても大丈夫ですか？そっちのネタは、もうその辺のネタは、あの、全然前回ぐらいでちょっとこすりまったんで。
そう。
別に適当なこと言うのは別にいいけど、ね。あのね、法律を守ろうねとしか言わない。はい。というわけで、今回はね、有馬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあね、次は、ゲド戦記をなんとか見るということで。サブスクでは配信、今、なかったです。
気が進まねー。
ね。また伸びそうですけど、もう。早いとこ見た方がいいですね、
まあでうん。そうですね。あの、俺たちズナーになる前に、一回は、
そうですね。はい。というわけで、じゃあまた、次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お送りしましたのは、バッドダディと、
ホロカドット有馬でした。
はい、ではまた次回まで、さよなら。
さよなら、さよなら、さよなら。